皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。12月28日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、今日の話題は技を鍛えよです。ここでですね、もう原価低減の時代っていうのはもうで終わったと思うんですね。もう来年度から以降ですね、原価低減なんていう言葉使ってたってもう何も出てこない、そんな状況だと思うんですね。特にメキシコとか中国はですね、原価低減という世界の流れの中で、優位を占めたわけですね。新興国みんなそうですよね。新興国自身が生産基地をこう移転する中で、栄えてきたわけでありますから、それがそのトランプの台頭とともにですね、保護主義が本格的になってきて、もうそれ維持できないということになると、それは新興国も自分の国の運営は自分の国でやらなきゃいけないという、そういう時代を迎えるわけですね。先進国もそれから新興国もその自分の国の中を自分の国に立て直すしかない。新興国の場合は供給過剰ですよね。で、先進国の場合は供給不足ですよね。この二つの問題をそれぞれ自分の国の中で整理していくと、もちろん全く貿易が終わるわけではないんだけども、その先進国をどんどん製造業を空洞化させて、新興国にどんどん製造業を持ってって、そこをつないでぐるぐる経済回そうっていうのはもうそれが終わったということですから、その行き過ぎが戻って、一極集中からですね、各地域や国地域ごとに、かなり自立して経済を回すという形にしなきゃなりません。そうすると先進国の場合はいかに供給力をこれ増加させるかですね、輸入に頼らない国にもう一回戻していくか。それから新興国の場合は、需要をどう盛り上げるかですね。おそらくこれ供給については相当な設備廃棄等をして、供給力を大幅に削減しないと持たないんでありますが、同時にこの需要ということについても、今までのような国際資本移動によるマネー、所得が入ってきませんので、国内に蓄積がないわけです、新興国の場合は。国内に蓄積がないと、その買いたくても物は買えないと、借金しなきゃ買えないって話で、この借金ができない時代になってくると、需要の盛り上げようがないと。ですから、いずれにしろ、新興国は需要サイドですね、根本的に考え直しをしないとならないわけですね。で、これがその、どれぐらいの時間はかかるかわかりませんが、この30年ぐらいの間にできてきた国際分業体制ってのは一旦終わりになってですね、自分たちの国の基本的な部分は自分たちで賄うという自給体制に戻っていくんだと思いますね。で、それ完全な鎖国をするってわけではなくて、逆にその当社の製品は世界のシェアの9割を持ってるとか、うちの国の輸出品がこの世界の 95% を占めてるとか、そういう住み分け型のですね、競争力ってのはこれは最後まで残りますよ。もうそこがいないと困るってやつね。住み分け型の。だから、企業の経営なんかの目指すところ、地域の経済発展を目指すところは、この住み分けですよ。住み分けを目指すということは非常に重要なことでありますが、しかしやっぱり全体として見ると、今日食べる野菜を飛行機で5時間も6時間もかけて持ってきて食べるんじゃなくて、今日食べる野菜は庭先で作るとか、その街の中で作って食べた方がいいわけですよね。そういうようなところもですね、全部これから入れ替わりになりますから、なんて言いますかね、その今までこう無視されていた地元にもう一回目線が行くというか、その今まではなんかこう機械的にですね、流れに乗って仕事をしてればよかったのが、もう一回自分で何が正しいことなのか、何をすべきことなのか、自分自身に問い直していかないとならないという、あるいはその自分のその地域の強みって何なのかな、自分の会社、自分の国の強みって何なのかなということを存分にこれはよく考えて行動していかなきゃいけないという、そういう時代になってくるわけですね。で、この20年間ぐらい非常にその構造改革がひどくて、ペーパーワークばっかりやってる人がすごく増えてしまったと思うんですね。どんな仕事も全部なんかそのインターネット上で大体済んでしまうと。で、実際の現場に行くっていうことがあまり行われない人が多かった。 管理職なんかもですね、現場を見てどうするか考えるっていうよりも、上から言われたことをそのままやると、下に伝えると。で、うまくいかなかったら、うまくいかない人のせいだと。指示した方に問題はないとかですね、わけのわからないことになってるわけですね。で、やっぱりそういうことやってる間に、技が薄れていきましたね。それはその現場の人たち、もう若い社員からですね、あるいは結構の中間管理職あたりまでね、現場の技を知らない人っていうか、現場の技がですね、こうよくできない人がすごく増えたと思うんですね。だからこうなんか、やっぱりその、自分で実際にやってみると、試してみると、自分の力で何事もまず一回やってみる、できるようになる。このことについてすごく多くの人たちの関心が失われてったと思うんですね。なんていうのかな、確かにスポーツとか食事とかですね、まあそういう趣味の分野でね、いろいろやる人はこう増えてって、それは逆にそれがあるだけでも相当違うんですよね。自分で食事作るとか、自分でちゃんとスポーツやってるとか、様々な趣味やってるっていうのは、自分でね、考えて自分で行動するわけですから、それ大変結構なことで、まあそれぐらいでもとにかく残ったことでもありがたいと思うべきだと思うんですが、やはり職場の中でもですね、そういう技を使った仕事というのを、これから全ての人たちができるようにならないと、私は、立て直しはなかなか難しいと思うんですね。なぜかというとですね、現場でどのようにこう仕事が行われているのか、現場の感覚を持ってないと、まず第一にその経営者だって本当のことは何なのかわかんないですよね。自分でなんか物も作ってみたり、自分で売りに行ってみないとわかんないじゃないですか。自分でその感覚というのが、数字の上だけでですね、こう人に指示して、で帰ってきた数字だけ埋めてですね、多いの少ないの言ってるだけではね、その現場で何が起きてるのかって全くわからないでしょ。現場で何が起きてるかわからないと、これからどうしていいかわからないじゃないですか。だからなんで最近ですね、リストラとですね、海外生産移転以外に言葉を喋れないその経営者が多いかっていうと、あれ、実際現場見てないからですね。現場を見てどうやってやるかを現場目線で考える能力をすでに失ってるからですね、あれ。で、だから上から言われてるのが、海外生産員とリストラだから、それだけ言ってるわけでしょ。で、やっぱりああいうようになっちゃうわけですね。で、上からもうそれ言われなくなったとか、あるいはもう自分で考えろと言われた時に、いや、自分で考える、その、能力も、それから実際もやったことないんで、できないわけですね。で、しかし、これはですね、まあ、今後時代はですね、まあ、何十年にもわたって、またボトムアップの時代になっていくんで、この際ですね、すっかり頭を切り替えて、経営者だろうが、管理職だろうがですね、まず現場。現場で一体何が起きているのか、どのようにこの製品が作られ、そしてどのように売られていくのか、いわゆる、コモディティのフローですね、物のフローの、その前後に何があるのか、周辺で何が起こっているのか、こういうことをよく理解しなければダメなわけですね。かつてデミング博士が戦後日本にやってきたときですね、彼は非常に大きなショックを日本人に与えるわけですね。それまで組織というものは、いわゆる組織図が決めてるわけですね。組織図というのは皆さんご存知の通り、ピラミッド型したやつね。そういえばなんかフィナンシャルタイムズに出てましたね。もはや組織図をやめようなんて記事がね、多いと思いましたけど、なんか戦後のあの時みたいですね。組織図って言ったんですが、意味ないんですよ、あれ。そう書いてあるんです。FT にもそう書いてあって。まあ、その意味するところはね、組織図あったって人がコロコロ入れ替わるんだから、そんなもの意味ないじゃないかって言うんですけども、それ以上に意味ないことっていうのはですね、あれ、どんな仕事か関係ないんですよね。要するに、誰も組織図が最初にあると、自分の上司が誰で、自分の部下が誰であるかってことしか興味持たないんですね。仕事の内容に興味持たなくなるわけですね、あれ。だからそれじゃあね、お客さん満足のことも品質のことも本当の競争力もないですよ。要するに誰にごますってですね、上に昇進するかと、ひらめになるばっかりでありますから、あれで会社の運営やってると、それはお客さん目線も製品の品質も全く目が行き届かなくなります。で、デミング博士が言ったのは、いや、そうじゃないんだと、その原料の調達から始まってですね、最後はその出荷して検査して出荷して消費者のニーズをフィードバックしてくるところまでが全体が経営なんだと。人というのが会社のヒエラルキーがですね、その会社なんではなくて、会社というのはそうやって 付加価値が生まれていく場所なんだということをしっかり教えていくわけですね。まあ、これで日本は立ち直るわけですね。それを当時、日本の経済界のトップが、まあ、当時の昭和25年ぐらいからですね、丸の内の昔の経済、昔の工業クラブですね、あの古い建物の時代の、あそこに集まって、その授業を受けて、なるほどって話で、変わっていくと。それから、ですから、そういう意味では、いかにいいものを作るのかということになるわけですね。いかに言われた通り仕事をするかではなくて、いかにいいものを作るかというのが当時の日本の新しい常識になっていくわけです。で、それをじゃあどうやって実現しようかったときに、次の話があるわけで、要するに金がありませんよと。新しいいい機会がありませんよと。技術力もありませんよ。特別な能力を持った人もありませんよ。じゃあどうやってそれいい品質つくんですかっていうと、技を大事にしようってことですね。で、この技というのが、まあ、品質管理の基本にあるわけですね。で、この技っていうのは決してその個人に帰属するだけの技ではなくて、やっぱチームに帰属する技なんですよ。なぜかというとですね、生産っていうのは、あるいは販売もそうです。生産だけじゃなくて販売も全部そうなんですけども、一人一人仕事してるようでいて、実はチームで成果を上げるようになってるんですね。横の連携ができなければ、仕事って成果生まれませんよね。例えば A、B、C という3つの工程があって、B の工程の人だけ頑張ったって C の工程の人が手抜きしてたら、最終的な製品はろくなものできないし、工場の現場がいくら頑張ってても、その販売がですね、手抜きやってたら物売れませんから、全然うまくいかないわけです。ですからその技というのは、個人よりもむしろチームとしての技の方が大事なんですね。で、何やったかっていうと、品質管理運動ですね。チームとしての技の向上ってのはもうそれは二宮尊徳の世界ですよ。何にもない人たちがですね、すべてを失っちゃったような行き詰まった農民たちをいろいろ勉強させて、で、その品質管理やってって、農民を立ち直らせ、農村を立ち直らせ、そして財政立て直したってのは二宮尊徳さんですから、この精神ですね。で、二宮尊徳さんも、まあ様々なこの工夫をさせて、いろんなその知恵も出して、技も出して、農民を立ち直らさせていくんですが、そもそもの勉強が大事なんですよ。その、しっかりとこう勉強させながら、その具体的な技を教えていくと。技だけ教えたったら絶対その立ち直らないんですね。これすごく大事なことですよ。今なんかですね、ノウハウの技だけ学んでですね、成功しようと思っている人いますがね、行き詰まれば行き詰まるほどね、それじゃうまくいかないんです。ちゃんと価値観を学ばないとですね、どんな技も光ってこないんです。そもそもなんか物の考え方がずれていて、やっぱうまくいかないんですよ。物の考え方のずれってすごく恐ろしくてですね、何がずれてるかまず本人にはわからないですね。やっぱ気持ち全体がですね、こうなんか歪んじゃってるんです。ここを直すんです。で、これ直すのは、やっぱ素直になれば直るわけで、この素直になるまでが大変なんです。でもそれはやっぱりその、あいつもなんかうまくいったな、こいつもうまくいったなってことになると、横のやっぱりこう、牽制意識があるでしょ？そうするとやっぱりみんなですね、だんだんそういう流れに乗ってって、考えが変わってって、まともになっていくんですよ。だからやっぱりね、チームでやるのが一番なんですね。で、昔の尊徳さんは、農村なら農村ごとに、村ごとにやるんですね。で、尊徳さんが日本で初めて民主主義を導入した人だと、戦後、進駐軍が言うんですが、それはその年一番うまくいった人をですね、投票で決めようっていうことをやるんですね、孫徳さんが。だから日本で初めて選挙やった人ということで民主主義の、スタートだということで孫徳さんの顔が占領時代にですね、日本の円のお札に印刷されたこともあるんですよ。まあそれはともかくですね、要するにチームとして価値観の勉強をしながら、技を磨いていくというこのやり方なんです。で、今で言ったらたまり場ですね。たまり場で、その考え方の勉強をしながら、で、たまり場全体で技を磨いていくと。これセットなんですね。で、個人の技っていうのもですね、結局はそのチームの中でしか生かすことができないんですね。だからやっぱりチームの中で認められた存在にならなければ、技は生きないわけでありまして、ですからやっぱりこうチームとして技を磨き、そしてチームとしてその価値観の勉強をすると。これが基本中の基本です。ですから、まあ、戦後日本で始まりましたデミング博士の品質管理でもですね、まあ、当時それをやっている経営者がですね、結局最後は人間の品質管理なんだと言ってるんですね。それは決して人間の思想統制をしようとかそういう意味ではなくて、品質管理の元をたどれば、終わりなき向上への精神、 これがなきゃダメだってことなんですね。要するに生きてるってことは日々向上なんだと。で、昨日よりでも、昨日より今日が良くなければいけないだろうと。働けば働くほどですね、その仕事をできているべきだし、できるようになるべきだしね。要するにその、日々向上していくっていうこと。どんな仕事であっても日々向上していくってことが大事なんだと。これがしっかりと腹に落ちて行動にできないと、本当の品質管理になりませんよ。だから、そのいくらですね、QC チャートかけてもね、そういうそもそもの気持ちの部分で、終わりなき改善への精神、この精神が整ってないと、うまくいかないんだと、いうことをもうすぐに悟るんですね、あれ。ほんのもう、昭和25年からデミング博士講義始めて、もうその数年でそういうこと悟っちゃうわけですね。当時の日本人賢いですね。まあ、今の日本人も賢いと思うんですけど、そういうことはわかると思うんですね。で、今この終わりなき改善への精神っていうのが、ない人が多いじゃないですか。そんなこと思えないわけですよ。職場なんか行ったってですね、でたらめ放題されちゃってね、ほったらかされてるわけでありますから。で、非正規でこうね、結婚も何もできない。それが何が終わりなき改善の精神だって話になりますでしょ。やっぱりそこはまずね、経営者が頭下げなきゃダメなんですよ。孫徳さんもですね、そういう農民の立て直しやるときに真っ先にやらせたのは、殿様のとこ行ったことなんです。殿様に、殿様の責任でこんな風に村が乱れたんだと、農民が打ちひしがれてんだと、殿が謝れと、いうことを迫るんですね。で、謝らない殿のところは絶対立て直しができないって言うんで、孫徳さんは絶対にそういうところの支援はしなかったんです。殿がよく分かって、まず殿が頭下げて謝ったところから、農民の立て直し、藩の立て直しが始まったんですね。だからやっぱ今でもそうですよ。そんなことないと、経営者は常に正しいんだと、言われた通り仕事してればいいと、ふんぞり返ってる会社はそのまま終わりですよね。技も磨く方法もないし、逆に技を持ってる人、うまくいく人から、よそへどんどん出ていきますよね。だからどんどん吹き溜まりになってきますね。今の自民党みたいにですね、吹き溜まりになっていくわけです。で、反対にですから、うまくいっていくところというのは、その、あるいは人を引きつけるところですね。優秀な人たち、あるいはこれから世の中に担う人たちを引きつける組織というのは、やはりまず価値観を持ってるってことですね。この生きてるっていうことの意味ですね。なぜ我々生きてるのか。良き仕事をして、良き生活というかその意味ある生活をしてですね。で、世の中を良くすること。生まれた時と死ぬ時の間でこのね、価値観も向上し、技も見分けて次の世代も育ててると。まあそれが本当の生きがいなんじゃないかと。いうことをまあ腹で分かっていて、それからその未来に対してちゃんと光も見えていて、温かいそのまあなんて言いますかね、横の絆を持ててという、まあそういう会社にですね、どんどん人は集まってくるはずなんですね。だからやっぱりそこでその縦分けと申しますか、まあこの辺で終わりになっていく組織と終わりになっていくリーダーと次を担うリーダーがはっきりと分かれていくんだと思いますね。だからまあそうやってまず上が誤って、上が経営革命を自ら起こして、まあその中で、次の価値観、あるいはその技が、その組織の中の溜まり場から生まれていくと。まあこんな段取りです。でもいずれにしましてもですね、その溜まり場の中で一番とにかくやんなきゃいけないことは、技を鍛えるってことです。これ時間がかかるんですけども、例えば PDCA、ね、デミングサイクルというプランドチェックアクションは、この技を鍛えるには非常にいいんですよ、あれ。基本的には、その、チームとしてこの技をね、向上させながら、PDCA サイクルを回していくとですね、やっぱりいろんな仕事をできるようになっていくわけですね。そういうことをこれからはやっていくべき時なんでしょう。だからやっぱりその、人は長く働いた方がいいし、それからやっぱりその、ある程度余裕がないとそういう仕事できませんから、やっぱりその、会社というのは固有の強み、住み分け型の強みを持ってないと、なかなかそういう環境を得られないということで、やっぱりこの経営革命はかなり本格的だと思うんですね。で、そういう会社は決して少なくないんで、実は目立たないだけ少なくないんです。で、そういう会社にやっぱりいい人が順番にこう移っていくんだと思うんですね。働く人の移動がですね、これから特に来年以降本格的になっていくんだと思うんです。まあそこで、だからそういう本来のあるべき姿に従った、そのボトムアップの経営革命みたいに広がっていって、で、日本もやっぱ全体が変わっていくという、そんな感じだと思うんですね。で、この、やっぱもう一回我々も技に戻るしかないと思いますね。今更いくら、金かけて機械とか新製品作ってもそれだけでは売れないじゃないですか。売ることにも技がいりますしね。だからそもそもやっぱりその、最後、 よそにない競争力ってのは人の技で作るしかないんですよね。どんなにその機械でできることがあったって、その機械はすぐに一般にも普及するわけでありますから、最後は人間の力ですね。やっぱりこの人の技というものの大切さがもう一回これからは強調されると思うんです。その技をいかにこの、まあ競争力に変えるかが今度は経営者の本当のなんか力でありますから、まあ、その意味でこれから経営もですね、本当に変わっていかなきゃならない、そんな時だと思いますね。というところで今日の藤原直江の21世紀はみんながリーダー、技を鍛えようということでお伝えいたしました。ではまとめにかかりましょう。さよなら。